おはようございます。タニーです。タニーのよもやま話、健康診断の話をします。久しぶりの収録です。4月に健康診断に行ってきた時の話をしたいと思います。今回はですね、内視鏡検査と大腸検査も初めて挑戦したので、すごい大変でした。大腸検査がね、すごく大変だったの。一応話には聞いてたんですけど、何ですか、数日前から食事の管理をして腸の中を全部きれいにした状態で検査に挑むみたいな話だったんですけど、いや大変だった。私がですね、大腸検査をする前のなんか教科書的な感じで聞いてたラジオがありまして、安住紳一郎さんの日曜天国っていう番組で、結構前にね、大腸検査行かれた時の話をされてて、もうそのストーリーを聞いてから、あ、これはもう大腸検査っていうことはこうかなり覚悟して取り組まなきゃいけないと思って、前日下剤飲んでピン終わりみたいな感じで行けないんだと思ってもうね、一応韓国でその申し込みをした時にキットが送られてきました。もういわゆる下剤のキットです。はい。で、その中に3日前から食べたらいけないものとか、いろいろ書いてあるんですよ。で、1週間前からは、まあ、薬は飲まないようにとか、どうしても飲まなきゃいけない薬は、センターに言ってくださいとか、お医者さんと相談してくださいっていう感じだったんですけど、そうじゃない場合は、まあ、風邪薬とかそういうのも一切飲まないでくださいって書いてあったんですね。で、その後、3日前から食べちゃいけないものとかで、種があったり皮があったり繊維が多かったりするものは食べちゃダメですって書いてあって、そこにいちごとかまあまあいちごはわかるよと思って、あ、まあ、種いっぱいあるしねと思って、で、あとブドウ、あ、そっか、種ね、食べちゃうこともあるからなと思って、で、その後チャメって書いてある、チャメ、チャメってね、黄色いマクワウリのことなんですけど、韓国の人ってあれ種食べる人結構多いんですよ。なぜかというと、種の周りのちょっとなんていうのかな、繊維質のところがすごく甘いんですよね。なので種も一緒に食べちゃう人結構いるんですよ。あなた種を食べる派？食べない派？みたいな分かれるぐらい食べる派も結構いて、日本だとね、果物の種って割と取っちゃいがちじゃないですか。メロンのなんか綿の部分っていうんですか、あそこちょっと甘くて、でもやっぱり種は食べないよねみたいな。でね、だから、あ、そっか、と思って。で、次に出てたのが、キムチって書いてあって、あ、まあ、確かになぁ、と思って。で、その話を韓国人としてたら、すごいなんかさ、リストの名目っていうんですか？そのラインナップが、めちゃくちゃ韓国っぽいんだよね、っていう話をしたら、あ、まあ、確かになぁ、っていう話になって、で、特に、唐辛子の赤いのがダメみたいですね。かなり腸に残るらしくて、なので早い段階でね、かなり食べなくしといた方がいいよって話は聞きました。で、その前日とかはほぼお粥とお粥のみみたいな。で、前日のお昼まで食べたらそれ以降は食べないでください。水分だけは大丈夫ですっていう感じだったんですよ。で、その前日の夜8時に下剤の1回目を飲んで、で、朝方4時にもう一回飲んで、で、私は7時の予約だったので、病院というかその健康診断をするセンターに行くみたいな感じだったんですね。まあ、でもね、その3日前から、あ、違うな、私は4日前からご飯を、お粥だったり、柔らかく炊いたご飯だったり、あとは食パンの真ん中のところ、耳を取った部分を食べたりしてました。あとは、なんだろうな。肉も、本当はなんか脂身があるのとかもダメなんですって。だから、なんて言うんですか。本当に脂身のないところを食べたりとかして、あと、量をね、めちゃくちゃ減らしました。はい。なので、ほぼ3日間ぐらい水分だけ、というか、まあちょっとした、なんかご飯とか炭水化物、あと芋とかね。うん。芋も、じゃがいもをちょっと食べるぐらい。なので、そういうのをちょっとずつ食べて、持ちこたえて検査に行ったっていう感じですね。で、健康診断の結果で、その大腸検査 一応結果から言うと、とりあえず全部綺麗だったんですね。その胃も大丈夫だったし、大腸も大丈夫だったしっていうので、あと血液検査のところでどっかので、ね、数値がちょっとよろしくないっていうことで、再検査だったので、この前内科で血液検査をしてきました。で、結果が今日出たのでね、こうやってお話ししてるんですけど、結果は一応数値的には全部クリアでした。まあその一時的に出たのかなっていう感じでしたね。それで、まあその極端に疲れるようなことをしないとか、睡眠不足をちょっとしないようにしっかり睡眠とってねみたいな話になって、であと究極なんだろうな、めちゃくちゃ数値が悪かったのがやっぱりビタミン D が少ないって言われました。標準値の半分以下です。前に注射も打ってたんですけど、やっぱ一時的に上がっても半分ぐらいまでしかいかなかったんですよね。なんか体質なのか何なのかよくわからないんですけど、一応他の、なんて言うんですかね、オフィスで仕事してる人とかよりは、かなり外に出てる方だと思うんですよ。自分でも。自転車にも乗るし、子供の送り迎えもするし、朝から運動したりもするし、まあ、激しい運動じゃないですけど、ちょっとお散歩したりとか、自転車もずっと乗ってるしっていうので、日光浴びる時間もあるのに、なんでこんなにと思うこともあるんですけど、やっぱり体にずっと貯められるものじゃないみたいなので、日々摂取しなきゃいけないっていうことだったんですね。で、そのビタミン D は免疫力がやっぱり落ちるっていうのと、女性は特に、乳がんとか、そういうのの発症をかなりリスクを抑える効果があるそうなんですね。なので、女性の皆さん、ビタミン D をD です。はい。ABCD、4番目の D をですね、ぜひ摂取してくださいっていうことでした。なので、なんか、消費されちゃうので、ずーっと取り続けた方がいいよっていう話だったので、私は1回目注射を受けて、2本目までは注射行きましょうって言われました。あまりに数値が低いんでね。なので、3ヶ月後にもう1回打って、で、それから3ヶ月後ぐらいに1回ちょっと様子を見て、ある程度数値が安定したら、飲む方に、サプリとかでね、はい、抑えられるようにというか、なんていうんですか、数値を維持できるようにしていった方がいいよねっていう話だったので、そういう風にしていこうと思ってます。はい、ちょっと筋力がね、落ちてるのが、前の検査の結果と照らし合わせると、どうしても落ちてるなっていう感じだったので、少しずつ、真夏になると動きたくなくなるので、天気のいいうちにちょっと運動を始めようかなと思ってます。体力がある方だとは思いつつ、だんだんね、筋力も落ちていきますね。やっぱり今40何歳？今私2か3、3? もうこんな感じです。はい。もう40過ぎたらもうみんな年わかんなくなっちゃいますからね。30後半ぐらいからちょっと怪しくなってきますけど、だいぶ。ああ、工事やってる。でですね、その年齢のこともありますけど、とにかくね、本当に健康が脅かされるっていうんですか、それほどなんか不安定になることはないですね。なのでとにかくちょっとでもおかしいなと思ったら病院に行きたいなと思うし、悪いとこあったら治しといた方がいいなと思うし、それこそ歯医者とかね、鼻炎とかね、そういうなんかちょっとしたことでも体のメンテナンスってとっても大事だなって思うようになりました。はい。というわけで、気になってる方ぜひ健康診断、国民保険とかでもある程度基本的な、何、人間ドックまではいかなくても健康診断ね、受けられますからね。まあ、異常がなければいいんですよ。で、ちょっと異常が見つかった時に、なんか対処法としてね、なんか元気になれる何かがあったらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。一応、はい、40超えてる、はい、私からのアドバイスじゃないですけど、みんなでこういうふうにしていきましょうねっていう話でした。はい。で、あと、人間ドックの話、ちょっとね、面白いことがあるので、次の収録に回したいと思います。よかったら聞いてください。それでは、今回の話はここでおしまいです。聞いてくださってどうもありがとうございました。リアクションボタン押していただけると大変喜びます。ありがとうございます。先に言っちゃう。それではまた、バイバイ。